はい。キネマトクラブ第91回収録始めまして、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。このキネマトクラブという番組は、1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、ランタンです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
お願いします。はい。で、今回はですね、先月公開になりました、悪い夏について語っていこうと思います。はい。じゃあ、まずあらすじと解説です。映画 .com からです。市役所の生活福祉課に勤める佐々木守は、同僚の宮田から職場の先輩高野が生活保護受給者の女性に肉体関係を強要しているらしいとの相談を受ける。面倒に思いながらも断りきれず、真相究明を手伝うことになった佐々木は、その当事者である育児放棄寸前のシングルマザー、愛美のもとを訪ねる。高野との関係を否定する愛美だったが、実は彼女は裏社会の住人、金本とその愛人、理科、手下の山田と共に、ある犯罪計画に手を染めようとしていた。そうとは知らず、愛美に惹かれてしまう佐々木。生活に困窮し、万引きを繰り返す霞らも巻き込み、佐々木にとって悪夢のようなひと夏が始まる。第37回溝口清史ミステリー大賞優秀賞を受賞した染井為人さんの同名小説を映画化し、真面目に生きてきた気弱な公務員が破滅へと転落していく姿を描いたサスペンス映画となっています。はい、で、監督が、アルプススタンドの端の方や愛なのになどの城城秀夫監督です。脚本は、ある男、マイ・ブロークン・マリコの脚本を書いた向井康介さんが担当しています。キャストは、主人公の佐々木を演じたのが北村匠海さん、シングルマザーの愛美を、河合優実さん、犯罪計画の首謀者、金本を久保田正孝さん、金本の子分、山田を竹原ピストルさん、佐々木の同僚、宮田を伊藤真理香さんが演じています。はい、じゃあ、情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、2人は悪い夏いかがだったでしょうか。
はい、結構面白かったです
お、
ね。
はい。
生活保護を中心とした重たいテーマを、まあ、エンタメ映画の枠の中で、まあ、こう、暗くなりすぎない、まあ、暗いだけの話に終わらせない姿勢を感じる映画だったかな。特に、終盤の、こう、喜劇と悲劇が両立したようなクライマックス。雨の中でね、殴り合ったりとか、部屋の中のし、あれは思わずちょっと笑いそうになるほど面白かったですね。役者陣で言うと、まあ、いつもであれば、その河合優実を褒めるところなんですけど、今回も良かったけど、でもやっぱね、久保田正孝が圧倒的
ね
にいい
え、終わった
んです
ね。
よね。あと個人的にね、その久保田正孝の隣にいた、柳井夢奈っていう人が演じてる、理科っていう役が、まあ、本当にろくでもないクソみたいな女で、もう最高だったなっていう。だからそっちに目がいっちゃって、なんか、まあ、可愛い目が珍しく目立たないというか、あんまり印象に
確
残
から
ない映画だっ
に。
たかなっていう気がしました。はい。
他
で、
が良
そ
かったからかもしれないね。
う。うん、そう、木南晴夏とかもね、本当すごかったし。
そうそう、じゃあ、みんな良かったのかもしれない。
僕もね、全体的な印象から言うと、かなり面白かったなって感じでしたね。なんか、アトラクションに乗ってる感覚というか、
なるほど
なん
ね。
か、怒涛のストーリーと、まあ、画力強いのがすごい続く感じで、全く眠くならずに見れて、なんか、個人的にめちゃくちゃ好きなジャンルの映画でしたね。で、まあ、生活保護とか貧困ビジネスとか、そういう社会的なテーマも、まあ、ある程度いろんな視点から踏み込んでたんで、まあ、そこも良かったかなって思いました。で、まあ、とにかくその俳優陣はまあすごかったかな。北村匠海、河合優実、久保田君っていうキャスターはまあ強かったなって思いました。まあ、ただちょっと気になるとこ言うなら、なんか演出過多な部分が あったなっていう、なんか。大雨の中で木が倒れてきたりとか、なんか最初の方のなんだろう、すごいチープなゴキブリだったりとか、なんかそこら辺は、まあなくてもいいんじゃねとは思いましたけど、まあトータルで見たらすごい見応えあって、なんか話の内容は見る人選ぶけど、キャストが 大衆向けなんで、なんかいろんな人に見てもらえたらいいなって思いました。
うん。
なるほど。はい、はい。はい。まあ僕も結構面白くて楽しみましたね。うん、特にあれですね、あれね、高野や佐々木をはめた、あの、裏社会の住人の金本が僕も最高だったなと思って、
うん、
まあ、相当やばいやつなんですけど、まあそれをこうちゃんと説得力を持って演じてた久保田さんはやっぱすごいなと思って。
うん、
でなんかなおかつ、あの、北村匠海さんのインタビュー読むと、なんか基本となるセリフはまあもちろんあるんですけど、なんか細かいところはまあ全部なんか久保田さん本人のアドリブらしくて。で、この金本っていう人物をそういうアドリブの部分でさらにこう作っていっていたってことなんで、なんかそれもまたすごいなと思って。
うん、
で、なんか最近久保田さんはね、なんか事務所辞めてフリーになったらしいですけど、なんかもうそういうのとか全く問題なく、なんか今後もこういろんな役のオファー来るんじゃないかなと思わせるような出来で。で、なんか事務所辞めると、なんか自由にはなるだろうから、
うん、
この彼の感性を頼りに、なんかこれからもこういろんなね、こう役をたくさん演じてほしいな、なんていうふうに思いましたね。
うんうんうん、
確かにね、あの、去年のクラウド、黒沢君のクラウドなんかでも、なんかちょっとアナーキーな役やってましたもんね。
あとは、あの、まあ、佐々木と愛美の関係性の変化も見ていて、なんかちょっと良かったなってなってね。
うん、
最初は佐々木を警戒していた愛美が、こう、徐々に彼に心を許していくっていう。
うん、
で、この山田の指示で、こう、仕掛けられた、あの、隠しカメラから、わざと外れたところで、その愛美の本心で佐々木と、こう、結ばれるっていう。
うん、
でも、愛美は結局佐々木を裏切っちゃって、まあ、二人の関係性は壊れちゃうんだけども、でも最後はまた結ばれるっていう流れ、落ちも結構好きでしたね。
うん
う
ん、
で、あとは、まあ、ね、さっきからちょっと話出てますけど、終盤の大乱闘が一番やっぱ最高だったかなってのがあって、
うん、
まあ、今作の登場人物たちが、こう、あゆみの部屋に大集合してね、で、佐々木の先輩宮田までもなんか来て、まさかの、あの、彼女と高野ができてたっていう、
うん、
事実も発覚して、こう、ぐちゃぐちゃな感じがすごい面白くて、
うん、
なんか今年見た映画の中で、こう、一番面白いクライマックスだったような気もしました。
うん、
はい。とりあえずそんな感じですかね。
なんかね、あの、雨の中、その、なんだっけ、名前、佐々木が、
はい。
こう、家に向かって歩いてってね、で、落雷で木が倒れてくるし、
はい、
あの、サネさん的には微妙だったっぽいですけど、個人的にはね、なんかあそこが、なんか転換点というか、あっこからなんか、こう、なんていうか、作品のテイストがガラッと変わるというか、こっから変わりますよって、
なんかそう、なる
っていうか、そうそうそう、
はいはい、
まあ。あの辺はなんか個人的には結構好きというか、わかりやすくて面白かったですね。うん。
まあ最後、みんな死ねばいいのにって。
ああね。
うん、思いながら僕も見てたから、うん、なんか死ねよっていうよりはもうみんなで死んじゃおうかっていう感じで
佐々木じゃん
一回死のうかみんなって感じで見てました、うん、面白かった。
最後のあの大乱闘はあのね、部屋の中でバトって窓開けて外出てみんなでまたぐちゃぐちゃになってっていう感じでしたけど、うん、あの部屋は結構探すのはなんか大変だったらしくてね、監督よく、あのなんつうのかな、古っぽい部屋、
うんう
ん、なんかジョージョ監督曰くその安っぽい部屋はそうなんだけど、あのなんか白い壁紙の部屋を使いたくないみたいなこだわりがあるらしくて、
使いたくない、
なるほど、
使いたくない、
あ、
なんかね、そういう部屋を撮るとね、よりなんかただ安っぽくなっちゃうらしくて、なんか味わいが出ないみたいなこだわりがあるらしくてね、まずそういう部屋を探して、うん、でかつ窓開けてすぐにだだっ広いこうなんていうの、まあ、場所があって、
うん、
こう暴れられるような場所がそこを探したらしくてね、結構そういうところもなんかこだわって探したみたいですね。
なるほどね。あれ壁の色どんな色してたっけな、
なんかね、ちょっと薄緑みたいな感じだったかな、なんか土壁みたいな感じだったのか
な。ああ、なるほどね、
うん、そういうこだわりもあるみたいですね、監督は。
うん、ちゃんと部屋に奥行きがあってよかったっすよね。
うんうん、
あの、キッチンとリビングと隣の部屋みたいな感じで。うん、
で結構、あいみの部屋のシーンが多くてね。
うん、
で、狭い部屋だから、なんならなんか単調になりがちなところなんだけど、いろいろ工夫して撮ってそう感じさせないところが、こう、なんか長年こう、低予算の映画を、 撮り続けてきたジョージョ監督のなんか手腕が発揮されてるのかなとか思いましたけどね、
うん、なんかそう確かに部屋の間取りは面白かったというか、まあ、割とこう玄関開けて入ってすぐのスペースはこう、うん、段々というか、なんかまだコミュニケーションがみんなで取れる場所で、
はい、
でその奥に行くと、なんかそのセックスする場所というか、うん、なんかちょっとなんか嫌な感じの場所で、はい、でその隣の襖を開けると、なんかそこが、うん、子供にとってのこう逃げるこう、
はい、
場所になってるというかね、シェルターみたいになってるっていう、うん、なんかあの間取りというか、間取りの使い方は面白かったですよね、確か。
キッチンの隣にね、また一つちっちゃい多分部屋みたいなのが、山田が隠れられる場所がありました、あったとかね、意外とあの狭い部屋、家の中でいろいろやってたなっていうのがあってね、うん。まあ、あとはあのね、原作からの改編部分が僕良かったなっていうのがあってね。
うん、あ、読んだんですか？
あ、読んではいないんだけどね、
うん、
まあ、小説、まあ、どういうものかっていうのはちょっと自殺したんですけどね。
は
い
は
い、
うん、
まあ、あのなんか小説だとね、あの佐々木はね、あの愛美に裏切られた後ね、
うん、
まあ、部屋で、まあ、部屋に閉じ込められるというか、なんかね、ここで暮らせみたいに指示されてたんだろうけど、うん、いることになってるけど、あの部屋でね、あの金本によって薬漬けにされてるみたいでね、
覚
醒剤で。
うん、
でもそこはね、映画ではカットされててね、
ああ、
でなんだか結果そう、うん、話があんま重くなりすぎずにね、こうマイルドになって見やすくなってるのかなっていうのがあったりとか、
うん、
あとはあの、まあ、そうすることによってその佐々木の感情がその愛美からの裏切りによる絶望っていうところに重点が置かれていた結果、まあ、個人的になんか佐々木にこう感情移入しやすくなったかなみたいなのがあった、
うん、
あと小説だとね、あの最後佐々木はあの生活保護を受給して一人で寂しく暮らしてるラストみたいで、
そうなんだ、
救いな。
それがまあ映画だとね、あの、まあ、公務員退職して、まあ、多分清掃員として働いてて、
うんうん、
まあ、もしかしたらね、本人的には、まあ、不本意な仕事をしているのかもしれないけども、
うん、
でも愛美との関係を修復してね、こう一緒に暮らし始めてるっていうラストになってることで、うん、まあ、少し希望のある終わり方になってたから、よかったなっていうのもありました、
ね、うんうん、確かにね、映画化してたくさんの人のに見てもらうってことを考えたら、はい、絶対そのラストの方がいいですよね。さすがにあの展開から生活保護を
受給して一人でなんかもう
一人で寂しく暮らしてます
ね。ね、もうカーテンを閉め切ってる、うん、どういう気持ちで映画館できればいいの、うん、俺らってなっちゃいますからね、うんうん、
まあ、薬使ってないのも良かったかもしれないですね。さすがに重すぎるかな、薬まで出てくると。
なんかね、小説だとその、佐々木が ED っていう設定みたいで。
あ、そうなんだ。
で、あいみと、だからセックスはできない。
うん、
でそんな中で、あいみが、その多分金本山田の指示だと思うんだけど、
うん、
その、バイアグラだよっていうふうに渡されるんですよ、薬を。
うん、
実際はそれがなんか MDMA かなんか で、
うん、
で、それを使っちゃったことによって、それもなんかカメラに撮られて、
うん、
もうよりなんかがんじがらめになっちゃう中で、
うん、
こう、もうなんか、ちょっと精神的におかしくなって、佐々木に覚醒剤を使ってみたいな、もう、よりダークな感じな話みたいでね。
うんうん、
まあ、全然北村匠海があの落ちていく感じをすごくうまく演じてたから、もういらない設定だったのかもしれないな、そこら辺
十分ね、もうすごい落ちてたよね、
はい、めちゃくちゃうまかったもん、
うんう
ん、
なんかそんな段階的にそのなんていうかな、プロセスを踏んで落ちてったって感じじゃなかったじゃないですか、割とこう、うん、あっさりと落ちてったら、
まあね、
うん、でもなんか そこに説得力ねえなとは全然思わなかったんだよな、確かに、うん、
いやだからあれだよね、その佐々木と愛美の関係性がやっぱ本物だったじゃないですか、
うん、
2人とも、
うん
うん、
だからでそれは見てるこっち側もよく分かってたから、
うん、
いや分かるよ分かるっていう感じね、なんかね、
うんうんうん、
だから僕もそこに特に分かんなかったな、落ちてた感じに、
うんうんうん、あとやっぱその落ちた後のさ、その木南晴とその子供が生活保護を申請しに来た時の、うんうん、あの何佐々木の強弱のセリフはさすごいよね、うん、もうまあ演出もすげえなと思ったけどさ、
うんうんうん、
まあ、そもそも夏っていう設定でね、外はすごいじりじり暑い演出みたいなのがすげえわざとらしくされてるんだけど、そのじりじり感がさ、その冷房かかってるはずの部屋の中にまで入ってきて、なんか、もう画面も揺れてるし、佐々木の迫力もすごいし、で、言ってることはなんか、いやいや、まあ、わかんなくない、わかんないんだけど、わかんなくないとも言いたくない。まあ、何にしてもこの二人には今それ言わないでくれっていうさ。あれはちょっと耳塞ぎたくなるような、目をつぶりたくなるようなシーンでしたけど。
だから落ちる前は多分佐々木は言ってないんでしょうね、ああいうふうにはね。
言ってないでしょうね。
ね、そうそう。で、なんならその、だから木南、彼女が演じてた霞にも言ってないんだよね、その、誰もいないところでも言ってたからね。そう、なんか、ま、もうとにかくだから限界に向かえてて、何かこう、言ってることすら本心じゃないっていうか、なんかもうとにかく吐き出してるというかね、ね、怒りをねっていう感じがあったけど。
まあでもどうなんでしょうね。まあ、佐々木は真面目というか、なんというか、まあ正義感があるというか、まあ公務員として真面目だから、できるだけそれまでは寄り添おうというふうな気持ちではいたな。でも本心のところではさ、どう思ってたのかってちょっとわかんないところはあり
ああ、
ますよ
そう
ね。
か。
その一番最初の、なんですか、山田でしたっけ？竹原ピストルとの、面談のシーンかなんかで、
あ、ありましたね。
ね、いや、まあ、どんな仕事をしてる人でも無職よりはマシですよみたいなことをぼそっ
ああ、
てい
そうう ね。
さ、シーンが書かれてたけど、ああいうところが感じるに、その、まあ、真面目に、ね、やるべきことやってはいるんだけど、でも内心、ちょっとなんかこう、生活保護受給者に対して、まあ、偏見じゃないけど、ちょっと思うところがあるみたいなのは、
だ
見え
か
ま
ら、
した。
そうかとか、増長されちゃったのかもしれないね。自身が抱えてた、こう、状況が。で、ああいうひどい言い方になってしまったのかもしれないね。あとあれだね。木南さんが演じてた、霞ね、顔がすごかったね。
いや、すごかった、本当に。
彼女だって普段、ああいう、ね、もちろん女優さんだからだけど、もっと綺麗な感じだと
綺
思う
麗
ん
な
だけ
人
ど、
だよね。
すごい圧力感があったん
そう。
で、女優さんだなっていう感じがあったけど。
ああ、メイクの力ももちろんあるん
あ
だ
る
ろ
だろうけどね。
うね。あと、まあ、ちょっと気になったというか、アンのことってあったじゃないですか。で、あれを見た時にもさ、その生活保護の申請に行って断られるみたいなシーンがあってさ、で、個人的に結構モヤモヤしてたわけですよ。その、アンのことを見た時もそうだし、本作を見た時もそう思ったんだけど、その、生活保護制度にはこういう問題がありますよっていう、その、問題の可視化みたいな意味では、まあ素晴らしいと思うんですよ。その、こういう問題が一応ありますよっていう。
今作ですか？
で、ただ、
悪い夏の方ね。
まあ、アンのことでもいいですけれども、ただ、その、社会派のエンタメとしてね、その、まあ、暗くなりすぎないバランスにしているとはいえさ、その、生活保護の、まあ、割とこう、ネガティブな面だけを拾い上げている作品ではあると思うんですよ。実際には生活保護の制度で救われてる人ってめちゃくちゃたくさんいるし、まあ、ほとんどの人は、ほとんどの多分職員は頑張って働いてると思うんだけど、だから、なんか、見た人によっては、割とこう、生活保護に対する悪いイメージをそのまま強化してしまいかねないかなとは、ちょっと思って、
確かにね、
だから、さすがにね、ちょっとなんか、自分の中でモヤモヤすぎたんで、ちょっと調べましたね、さすがに。そう、だから映画をエンタメとして、こう、はあ、面白かったで終わらせてしまうのも、まあ、それはそれで素晴らしい体験だったけど、さすがにいい機会だなと思って、調べて、で、なんかね、まあよく言われることとしてさ、その生活保護制度が必要のある人に全然届いてないんじゃないかみたいな疑念があるじゃないですか。でね、なんか、その受給者って200万人ぐらいいるんですって、今日本に。で、その受給資格がある人のうち、だいたいね、2、3割程度しか生活保護を利用できてないんですって、
そうな
200
んですよ
万人も
ね。
いるのに。そう。でね、その半分が65歳以上の高齢者で、 ただ、その保護申請に占める保護開始率、だから保護、申請を出したときに、その申請が、認可が下りるかどうかっていう割合で言うと、87.6%が、まあ、認可されてる。だから、90%近い割合で認可が下りるらしいんですけど、ただ、問題は、その今作の木南晴夏のケースですよね。窓口を訪ねて、実際に申請まで至らない場合っていうのがあって、で、なんかこれがね、2021年の統計だと、その31.4%なんですって、その申請までに至るケースって、つまり実際に福祉事務所に足を運んでも、7割近い人が、生活、7割近くの人が、まあ、実際に申請には至ってないっていう。だから、まあ、こういうふうに門前払いされるケースを、なんか、水際作戦とか言っていう批判もあるらしいんだけど、そう。で、なんでこれが起きるのかってまた思うじゃないですか。で、なんかね、その生活保護受給者にも、まあ、今作もそうだったけど、やっぱ様々な事情があるわけですよね。一人一人。そうすると、なんかその全国的に画一的な基準で保護を認めるっていうのは、なんか、良くないっていうことで、法令の範囲内で各行政の裁量っていうのが認められてるらしいんですけど、結局この裁量っていうのが非常に曖昧で、なんかその窓口を担当してるケースワーカーによっては、その曖昧な裁量っていうのがマイナスに働いてしまうことがある。で、まあ、それは担当者の経験だったり、まあ、性格だったり、コミュニケーション能力によって、その窓口を訪れた人が、まあ、結局支援を諦めちゃうってことになるらしいです。だから、そもそもその担当についてたやつが、じゃあ、まあ、生活保護は血税で賄われてるから、できるだけ絞った方がいいよなって考えてたら、そういうふうに、まあ、人的な要因で数値に変動が出ちゃうっていう、数値というか、基準にね。だから、あと、その公務員って、なんか、定期的な部署の移動があるから、だから、その時担当してる窓口担当が、必ずしもその制度に詳しいとは限らないらしくて、そこも結構問題視されてるらしいっていうのは、まあ割と、へーって感じですけど、これどうやって解決するのって感じましたけど、なんかどうすんのが正解なのっていう。
僕はなんかこれ見てて、もうちょっとなんかシステム的にというか、確立された基準で出してあげればいいのになとは思いましたけどね。なんかそこら辺が本当曖昧なんだなっていうのが思ったかな。
結局面談とか、あと紙の上で判断するしかなかったりだとかっていうところで、だから見た目でさ、若そうだなって思ったらこいつに出したくないっていう心理が働いて、いや働けますよねみたいな話にも当然なるし、で結局働けますよね、まあ、だから佐々木と同じですよ。いや何件何休職したんですかっていう話に具体的になっていったりだとかっていう話をしていく中で、いやもういいですってなって帰っちゃうとかっていうことですよね。
なんか映画の中でもありましたけど、親と10年以上連絡を取ってないとい、取ってたらいけないみたいな。
なんか扶養紹介の話の時に言ってましたよね。
その基準は何なんだって
だから
思ったし。
扶養し、だから親に連絡していいかどうかっていう判断があって、10年以上連絡が取られてなくて、関係が切れてて、その窓口に来た本人が電話しないでくださいって言うと、電話かけることはできないんですね、多分ね。で、そういう条件がない場合は、基本的には親とか、まあ、近い
親族とかね。
親族とかに連絡して、金銭的援助ができるかどうかを確認するっていうことになるみたいですね。
で、あとさ、なんかその、まあ、不正受給がどうこうっていう話が、まあ、今作にもあるし、なんか X とか見てても、なんかさ、その不正受給が横行してるんだみたいな、すごいなんか言葉強く言う人いますけど、なんかね、不正受給の割合って0.5%にも実際には満たないらしくて、
0.29%らしいですね。
らしいですね。
2021年の厚労省のデータですけどね。
0.29とか0.4とか言う人いますけど、だから1%にも本当満たない数字らしいんで、なんかそういうふうに、なんか義憤に駆られてる人がもしいるんだとしたら、いや、まあ、 かなり限定的なケースだから、そこまでだよっていうことは言っておきたい。まあ、それでも結構な額になるんですけどね、金額的にはね。
まあ、僕もちょっと調べたんですけど、まあ、生活保護で支給されてる総額は3.8兆円らしくて、で、不正と認められたのは110億円らしいですね、2021年のデータだと。だから
そんな
まあ、
金額にするとね、
まあね、
相当な金額
な
だ
ん
な
だ
と。
けども、まあ、全体の割合としてはほとんどまあいない等しいというかね。まあ、そう考えると、だからその今作は宮田が結構そういう不正受給に対してこう一生懸命な 見つけたりとかそういうことに対して、ね、こうやる気出してた人でしたけど、そもそもそんなに不正受給自体がないから、基本的に。そこにこう一生懸命なりようがないというかね、見つけられないから、そんなに。あんまりその宮田の仕事の姿勢っていうのは、まあ、リアリティは別にないんですよね。
そういうことですね。
人物としてそういう人が出てきにくいというかね、実際問題として。で、まあ、あとはあれですよね。まあ、今の話につなげて言うと、まあ、生活は困窮してた霞がいましたけど、彼女は映画ではなんだっけ、硫化水素でしたっけ、なんか使って、違ったっ
レン
け、
タンかな。
練炭でしたっ
レンタ
け、
ン、レンタンした。
練炭使って、2人とも意識不明の重体でしたっけってなってましたけど、まあ、小説だと2人とも死亡してるんですけど、
そうなんだ。
で、まあまあ、どっちもまあ悲劇的な結果を生んじゃってるわけですけど、まあ、なんかね、ちょっと僕が感じたのは、これ、なんていうかな、ちょっと職員の対応が多分、こう実際の今行われてるせい、あのせ、あの福祉課の現状とはちょっと古いのかなと思ってね。多分一番今行政が恐れてるのは、ああいう霞みたいな人を出さないというかね、生活保護を断られたから自殺しましたよみたいなのがメディアに載っちゃうと、行政が結局麻痺しちゃうんですよね、苦情とか来て。多分。だそれはちょっと防ぎたいっていうのは多分一番だろうから、だから、あそこまで、まあ、宮田のキャラクターのリアリティのなさもそうなんだけど、だから、どっちかっていうと、もう、この映画で描かれてたというより、ことよりも、もうちょっとこう、丁寧に多分実際はやってるんだろうなっていうのが、僕、今思う。2025年に関してはだと思ってま
まあ
す。
そうですよね。原作だって10年ぐらい前なのか、
10
10年
年
以
ぐ
上
らい
前
前で
です
す。
よね。だし、まあ映画というか作品上の誇張っていうのも絶対あるはずだしね。
まあ、だからどっちかというと、この映画ね、まあ、一応、まあ、社会派の部分もあるんだけど、まあ、基本的にエンタメなんでね、そうそう、だから、まあ、そんなに僕はそこまでは気にしてなかったんですけど、まあね、そう、確かにね、まあ、ちょっと悪影響を人によっては与えて
まあ
しま
別
う
に
か
そう
もし。
ね。だからまあちょっと僕の言い方が悪かったかな。まあだから作品に問題があるわけじゃないですけどね。だからそれを受け取った側のそもそもある何がしかの悪いイメージを
そう
強
ね。
化する可能性があるってい
あ
う
れ
感
ね。
じです
なんか一言あればよかったんじゃないかなと思うけどね。なんか、なんだろうね。わかんないけど。まあ、例えば一つ、パッと思いつくのと、ちょっと前の話にしちゃうとかね。
まあね。
なんか、ガラケー一つ出してきただけで、あ、10年ぐらい、もうちょっと前の話なのかなとか思ったりね。したら、まあ、そう、確かに10年以上前とかだと、まあ、こういう、ね、なんか、こういう窓口で門前払いとかも多かっただろうなとか思ったり。ノイズとしてそういうのが緩和されるような気もしましたけどね。
まあ、あとなんか多分その群馬県のあの桐生市、なんか調べてるとやっぱ群馬県桐生市の話が絶対出てくるじゃないですか。だからさっき言った87.6%ぐらいは申請通ってますよって話しましたけど、群馬県桐生市はひどい年だと4、なんか50%切ってたみたいなね、そういう話もあって、だそれはまあめちゃくちゃ恣意的な、こう、却下というか、その意図して却下してたりとか、まあ、不正というか、なんかその、なんて言ったっけね、空なんとかみたいな、なんかその、ありもしないデータをでっち上げて、不当に断ってたみたいな話もありますけど、多分そういう事件というか、事件があってから多分かなり厳しくというか、行政自体がやってるんだろうなと思いますけど
桐生市の問題に関しては、国会でも取り上げられててね、もうかなり問題になっちゃったんで、桐生市では現在まともになってるらしいですけども。で、なんか桐生市の問題、当時の問題だったのは、もちろんその窓口で帰れ帰れもそうなんですけど、窓口の担当者に警察、ヤクザを
ね、らしいで
対応
す
して
ね。
た警察 OB を置いて、帰れ帰れやってたっていう話があるんですけど、まあ、それだけじゃなくて、そういう人を置きつつも、これはさすがに通さないわけにいかないなみたいな人ももちろん出てくるわけですけど、そういう人はもう通すんですけど、通した後に、満額払わないとかが落ちてて、生活保護費を。
日割りでなんか1日
そう、
1000円とか
1
ね、
日
確
1000円
か。
しか払わなくて、でかつ満額払わないとか、むちゃくちゃなことやってて、全部法律違反なんですけど、のようなことやってたから、まあ、めちゃめちゃメディアに叩かれたりとかしてたみたいですけどね。まあ、だから逆に言うと、まあ、桐生市のその問題って、でもそんな大昔じゃなくて、割と数年前の話。で、なんであんな大問題になったかっていうと、結構今としては珍しいというか、多分だから20年ぐらい前だったら、もっとあったんですよ、多分桐生市みたいなことやってるとこ。そう。例えば僕の記憶だと20年ぐらい前に、北九州で生活保護を断られた人が遺書を書いて、生活保護を断られて、ご飯食べれません、おにぎり食べたいって遺書を書いて、餓死したっていう事件があって、それでも大問題になったわけですけど、北九州。多分当時はそういうの結構いっぱいあったんだろうなと思ったんだけど、今はこの2020年代にまだそのレベルのあるんだっていうので、多分あそこまで桐生市の問題っていうのは騒がれたんじゃないかなって、逆にね、そう。だから、桐生市みたいなケースがあるから、この映画で描かれてたような、まあ、帰れ帰れみたいなのもいっぱいあるんかっていうと、そうではないというか、逆にだから目立つというかね、そういうやってると。だから大騒ぎになるみたいな、そういうことなんじゃないかなと思ってるんですけど。
あとはまあ本当に単純にそのさっきの数字の話で言うとさ、やっぱ200万人受給してて、それでもそれを必要としてる人たちの2、3割に過ぎないっていうのがやっぱなかなか衝撃的というかね、みんなすげえ我慢強えなって思うけど、どうやって生きてんのかなってやっぱちょっと心配になるレベルですけどね。
海外とかヨーロッパとかだと、6割、7割は受給してるんですよ。いわゆる生活保護的な制度、当然ヨーロッパにもあるわけですけど、6割、7割の人が受給資格のある、それぐらいの割合の人はちゃんと受給してるんですよ。だから日本は特殊なんですよ、本当に。ものすごく少ないというかね。
それなんでなんですか？
いや、それはだから、今はだいぶ改善されましたけど、まあ、15年ぐらい前なんかは特に、まあ、なんていうか、メディアも騒がせましたけど、河本って芸人いたじゃないですか。あの人の、お母さんが確か生活保護を受給してたかなんかで騒がれて、いや、河本お前、金あんだから、じゃあみたいな、すごいバッシング受けてましたけど、あんな感じで、その生活保護を受けてる人に対するバッシングみたいなのが、結構あったんですよ。で、それよりももうちょっと前になると、そもそも生活保護なんか受けたら終わりだよねみたいな、恥文化みたいなのが根強くあって、恥文化からの、まあ、SNS、その河本さんが叩かれた頃にありましたから、当時それがバッシングにつながって、で、今じゃどうなってるかっていうと、もうそんなこと言ってられない人がわんさか出てきちゃったんですよね。もう、だからどんどんそんなこと言ってられない人が増えちゃったせいで、だんだん弱まってきていますよね。で、逆に今は、いや、もう受けるべき人は受けた方がいいよっていう、こういうのがちょっと強くなってる感じもしますね。
だといいですけどね。やっぱさ、その65歳以上が半数っていうところから考えてもさ、まあ、あとまあ、単純に非正規雇用が増えてるみたいな話からしてもさ、やっぱ、自分ごとに感じません？僕、これ病気したらどうすんだろうってやっ
そうで
ぱ
す
考
よ。
えましたもんね、本当に。病気して仕事辞めることになって、次の仕事探さなきゃってなった時に、あれ、俺どうすんだろうってやっぱちょっと思いましたもん
そう。
ね。
病気もそうだしね、事故なんて突
いや、
然ですからね、本当にね。交通事故なんてね、ありますから、いろいろ。
僕は生活保護を受けてないのは、もう受け方がそもそも分かってねえんじゃねえかっていうのが本当思ってて、で、今回の木南遥の役もしても、一人親支援とかが生活保護じゃなくてもあるんで、多分そういうのを受けてれば、ある程度の生活はできるはずだから、 やっぱそういうところの知識みたいなのを、
はい。
つけてあげさせることも重要なのかなと思いますけど
遺族年金とかがね、ありそうなもんなんですけどね。
ね。
いや、でもなんかね、貧しいとやっぱさ、そういう情報にもなかなかたど
い
り
や、
着かな
そうい
と
なん
い
で
う
すよ。
か、そういう気力も湧かないだろうしさ、なんか、難しいっすよね。
だからこの霞も、そのね、お父さんがなんか亡くなったっていう話が映画で描いてましたけど、お父さんさえ別に元気だったら、もちろんあんな生活になってないわけで、だから本当に突然なんですよ。
いや、ほんとそうっすよ
誰
ね。
でも誰しもが突然 ひどいことになってしまう っていうのが現状なので、この国の。だから、本当に必要なんですよね。
確かにね。まあ僕なんてまだ独身だからいいですけど、本当に家庭のある人ってなったら、特にそうっすよね。子供がいてとかね。
まあ、子供で言うと切ないシーン1個ありましたよね。あの公園で、
ああ、あったな。
水を、あの、
水
一
鉄砲
方は
ね。
水鉄砲で遊んでるんだけど、ね、あちゃあちゃ、一方はなんかもう生活のために水を汲まなきゃっていう、この対比がね、
ね、最悪で
切
すよ
な
ね。
かったですね、あれね。まあでもあれですね、そういうふうにこうやって考えるきっかけにもな、生活保護とかそういうことに対して、きっかけにもなるだろうから、
そうですね。
まあいいっちゃいい
個
の
人的には良かったですね。
ね。映画としてももちろん面白かったけど。はい。じゃあそんな感じですかね。はい。はい。じゃあありがとうございました。
はい、ありがとうござい
ま
まし す。
た。
失礼します。